今日は第二コリント一章を通して主の恵みを共に分かち合っていきたいと思います。今日は第二コリント一章、手紙一章を通して主の恵みを共に分かち合っていきましょう。それでは祈っていきましょう。アレリア、主を感謝します。主の恵みと平安が私たちの上に豊かに注がれますように、聖霊様が望んでください。 Holy Spirit come upon us。 本当に主の御霊、主の平安と主の恵みを主体求めます。この第二コリント人への手紙を通して、主が私たちに今日も望んでくださり、主の栄光を表してくださることを期待します。聖霊様が来てくださって、また私たち一人一人にとどまってくださり、主の栄光を表してくださることを期待します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は第2コリント人への手紙一章を共に分かち合っていきたいと思います。一章一節はこの神の御心によって、このパウロ先生がこのコリントにあるこの神様の教会に、こう生徒たちにこの何ですかね、手紙を書いています。そして2節見てみると、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みと平安をいつもこの手紙の始めと手紙の終わりにパウロ先生がこのようにお祈りされるんですけれども、私たちの上にこの主の豊かな恵みと平安が私たちの上にあるように祝福します。この御言葉を読みながら、本当に恵まれたとかですね、本当に主のシャローム、に満たされました。本当にこの恵みと平安が私たちの上に臨んでおられます。そして3節見てみると、私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、そして慰めの神が褒めたたえられますようにというふうに書いてあるんですけれども、イエス様の父なる神様、本当にイエス様も私たちにヨハネの福音書で教えてくださいました。私の父に生き、そして私の神に生き。なぜならイエス様はこの人として来てくださいました。 100% 人間として。だから本当にこのイエスキリストを通して、私たちは父なる神様、そして創造主にこうつながれる、そのような橋渡しとなってくださったことを心から感謝します。この父なる神様は愛に満ちたお方、そして慰めに満ちた神様です。創造主、本当にエロヒム、ヤウェエロヒムとかですね、いろいろな名前で呼ばれておられるんですけれども、その私たちはイエス・キリストを通して本当に父なる神様を知ることができることを感謝します。私を見た者は父を見たのだ。ピリピがですね、本当に主よ、私たちに父なる神様を見せてくださいと。そんなことも知らないのか。私を見た者は父を見たのだ。これが本当に素晴らしい御言葉ですね。イエス様を通して私たちは父なる神様を見ることができます。今日は御言葉を通して、本当に聖霊様を通して主を知ることができるこの恵みを心から感謝します。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。なぜなら本当に神様は私たちを慰め、励まし、本当に力をつけ、主を待ち望む者はわしのように力を得、羽ばたくことができるようにしてくださるからです。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。私たちも父なる神様からのこの慰め、恵みと平安の中にこの慰めも入っています。私たちが本当にこの日々の苦しみ、日々の大変な思いの中でも聖霊様の慰めがあることを心から感謝します。それはなぜですか？私たちも他の人のその苦しみを主の慰めによってこの慰めることができるからです。この主の慰めがシオンに臨みというその賛美があるんですけれども、私たちがこう慰めを受けると、その慰めを他の人に与えることができるようになります。本当にその慰めは この苦難が大きければ大きいほど慰めも満ち溢れます。本当にこの私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。イエス様を信じてですね、その初代教会の人々はもうライオンの餌にされたりですね、十字架にかけられて火で炙られたりですね、火炙りの刑とかですね、ものすごいその苦難がありました。だけれどもその苦難とともに何が満ち溢れましたか？主の慰めと主の守りと主の栄光が満ち溢れました。だから本当に私たちは主の栄光で満たされたいと願います。だけれども主の栄光はどこにありますか？主の苦難があるところに主の栄光が満ち溢れます。本当にその主の助けが、もう本当にこのダニエルの3人の兄弟、3人の友達もですね、この火の中に投げ入れられた時に、本当に私たちはそれでも主が助けてくださると信じます。だからもし助けてくださらなくても私たちは主についていきます。そのようにした時に火の中に投げ入れられました。だけれどもその中で主の栄光が満ちて、本当に髪の毛さえも服さえも燃えないような、もうこの体だけ守ってくださるんではなく、衣服も髪の毛さえも主の栄光によって守られることができます。すごいですよね。本当に髪の毛も焦げた匂いすらもしなかった、そのように聖書に書いてあります。それが主の栄光が私たちの体だけではなく、私たちの衣服にも、本当に私たちの髪の毛にも、本当に主の栄光が満ち溢れることを感謝します。なぜですか？パウロ先生が持っていたそのハンカチによってでも主の栄光が現れることができます。それはなぜでしょうか？このような苦しみの中で、主よあなたにより頼みます。もうこのここに革新的なこの御言葉が書いてあるんですけれども、9節に、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。もうこのような苦しみ、このようなもう限界ですよね。もうこの8節見てみると、アジアでですねあった苦しみについては、もう非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、もう本当に自分の心の中で、ああ死んだ、ああもうこれで終わった、ああもう私の今後の人生はここまでだ、本当に思うぐらいの超絶望、超もう人間的にはもうどうすることもできない、絶対絶命っていう、その言葉がぴったりのような状況に出会うわけです。なぜですか？もうそれはパウロ先生に与えられた知恵は、自分自身ではどうすることもできない、ああ自分の力では、自分の知恵ではもう絶対絶命、もう本当に私の力ではどうすることもできません。そして本当に私、死者をよみがえらせてくださる神様、主よあなたにしかこれを、私を救うことができません。そのように私たちが完全に主により頼むものとなるために、主は私たちをトレーニングしてくださっておられます。本当に私たちが主よあなたに降参します、主よ私の力ではどうせすることもできません、私の知恵ではどうすることもできません、あなたの知恵と力で、あなたの御心がなりますように、このもう完全にもうごまですりつぶされたそのごまのようにですね、もう完全に木っ端みじんにしてくださることを感謝します。なぜかというと、まだ自分に力がある、まだ自分でどうにかできる、そうすると神様は休まれるからです。主よどうか私を助けてください、どうか主よ私を憐れんでください、そうすると主が働いてくださいます。主の知恵を与え えてくださる。これは人知をはるかに超えた知恵であり、人間にとっては愚かに思えるような知恵かもしれないです。何ですかそれは。だけれども主はそのように私の栄光を表す。そのようにすると御言葉が蜂蜜よりも甘い、 sweeter than honey、 そのような領域にどんどん入っていくことができます。そしてこのところが、神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神様に置いているのです。そして本当にこの私たちが主の身体となって一つのだって、本当にここにも英語ではこの生徒たち Saints っていうふうに書いてあるんですけれども、私たちは生徒として本当に Saints として私たちにアイデンティティを与えてくださっておられます。そして本当にこのその主の守りの中で、主の流れの中で、主の御霊の中で私たちが中に入るとき、本当に主は私たちを守り、そして助け、救い出すことができるようになります。そして11節見てみると、あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。これがまた不思議な霊的な法則ですよね。主は全能の神様であり、主は本当に私たちを救うことができるお方です。だけれどもあなた方の祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。多くの人々の祈りにより私たちに主は恵みと平安と助けと慰めを注いでくださいます。ある牧師先生たちはですね、よく祈りの世界で出会いましょうとかですね、よく言われるんですけど、私は何を言ってるんだとか、ただの挨拶だねっていうふうに思っていたんですけれども、主は本当に私たち祈りを通して主が働くようにしてくださっておられます。これが本当にパウロ先生もその祈りで、私はあなた方、私の霊があなた方と共にいましたとかですね、そのようにパウロ先生も第二コリントとかですね書いて、その世界をまた教えてくださるんですけれども、私たち生徒たちの祈りというものは天使の助けのような力があることを心から感謝します。本当にそれがもう聖書の原理なんですね。もうこれが根本であり、本当にそれを多くの場合見逃してしまう、そのようなことがあるんですけれども、新約聖書とかを読んでみると、その生徒たちの Prayer of Saints っていうのがどれほど強いのか、本当に祈りによって主は働いてくださると約束しておられます。